お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド、今日はパースから今成康夫さんのリポートです。今成さん、こんにちは。
こんにちは。
パース、ワールドカップ盛り上がっていますか？
はい。一部でパブリックビューイングとかございますし、皆さんもしかしたら、インドアで、皆さん、SBS のオンラインディマンドで見てるんじゃないかなという感じはしております。
今成さんもフォローされてますか？
はい。眠い目をこすりながら、なるべく多くの試合を見るようにしております。
今日は、そんなパースからどういった話題をいただけますか？
はい。6月20日にですね、オーストラリア農業省が、国内で初めて鳥インフルエンザ H5N1 型がですね、確認されたと、明らかにいたしました。まあ、オーストラリアはこれで、この H5N1 型鳥インフルエンザが確認されていない唯一の、まあ、今まで大陸だったんですけども、まあ、これにより世界のすべての大陸にこのインフルエンザが広まったということになります。まあ今回この、鳥インフルエンザについてお話しさせていただければと思います。この H5N1 型鳥インフルエンザなんですけれども、渡り鳥、南オオトウゾクカモメ、1羽からですね、検出されたようなんですが、その鳥がですね、西オーストラリア州のパースからですね、南東ですね、南の方に700キロにあるですね、町、エスペランスがございますが、そこに近いですね、ケープル・グラン国立公園の海岸で発見されたそうです。またですね、エスペランスの海岸で、とはですね、別のところでもですね、まあ、発見されていた衰弱したですね、オオフルマカモメがですね、まあ、感染されているんじゃないかというケース、ジュリー・コリンズですね、豪州農業大臣はですね、まあ、ちょっと言及しましたけれども、まあ、今の時点では、大量の大量死、多くの鳥が死んだという証拠はないとも付け加えているんですが、ただですね、2日後の6月22日にですね、今度は隣のですね、西オーストラリアの隣の南オーストラリア州、先ほどお話ししましたエスペランスから、今度東ですね、東に1200キロ離れたファーラーズ湾で、死んでいたですね、阿南極の、海鳥2羽とですね、ペリカン1羽が発見されておりまして、まあ、同インフルエンザに感染していたとですね、南オーストラリア州のマリナウンスカス、首相がですね、発表いたしました。まあ、これによりですね、オーストラリア国内では2州にわたり感染が発見されたということになってしまいましたが、西オーストラリア州はですね、引き続き、病気や、まあ、死んだ鳥がですね、いるということが数十件の報告を受けておりまして、まあ、11の検体が検査に回されており、まあ、近々ですね、3例目の感染が発見される見込みだということを、オーストラリア農業省が、同じく発表をしています。まあ、この影響を受けましてですね、隣国のパプアニューギニアはですね、オーストラリアからの課金ですね。課金は、鳥類の家畜されたものですね。課金、まあ、鳥類のもののお肉、あとは関連製品の輸入を一時禁止するという処置を取っております。後ほどですね、後日、一部を除いて、その、停止処置は解除したという話も出ておりますけれども、まあ、今後ですね、両国が引き続きこの、事態について協力し合って話を進めているというふうな報道がされております。さてですね、鳥インフルエンザ、この H5N1 型とは何かですけれども、主にですね、鳥類に感染する A 型インフルエンザウイルスの一種です。まあ、人に感染すると非常に重篤な症状を引き起こす可能性もあるそうですが、まあ、世界保健機構 WHO ですね、の報告によると、2003年から2025年まで、まあ、20年以上ですけども、世界25カ国で約990例の人への感染は確認されていて、まあ、そのうち472人が亡くなられており、 まあ致死率は 48% という報告もございます。まあ、過去の感染例を見ると、日本を含む世界各地の養鶏場においてですね、このウイルスのが流行って、たびたび、まあ、流行って発生してということが報告されておりますけれども、感染が確認された農場では、拡大防止のために何万羽、何百羽、何百万羽ですね、の課金が殺処分、余儀なくされております。まあ、養鶏産業に深刻な被害を与えている、まあ、経済的、産業的な、産業的に、影響が大きいという報告もされています。記憶にある方もいらっしゃるかと思いますけども、日本におけるこの鳥インフルエンザの最大の被害はですね、2022年秋から2023年の春にかけてですね、まあ、発生しまして、全国26道県ですね。で、過去最多の84農場が感染しまして、こちらも過去最大なんですけれども、約1万7000万羽の課金が、殺処分という事態となっております。実は今回この H5N1 型はオーストラリア大陸で、まあ、初めて発見された、まあ、というふうに、まあ、なっておりますけれども、パースから南西約4100キロですね。まあ、かなり遠いんですけども、のインド洋南部にですね、位置するオーストラリア領のハード島とマクドナルド諸島ではですね、昨年の10月にこのインフルエンザがもう実は検出されておりまして、ハード島に生息するアザラシの赤ちゃん、約1万7000頭ですからかなりの数なんですけども、のうち約1万3000万頭がですね、昨年8月以降に、死んでいるというふうな数字も出ておりまして、まあ、これはもう、個体群全体の 75% に相当するというかなりの数になっています。さてですね、このウイルスは1990年代後半に今中国で初めて確認されておりますけれども、オーストラリアのアルバニージー首相は今回のこの件でですね、憂慮していると述べた上で、まあ、拡大の抑制に向けてできる限りのことをすると、まあ、表明しております。まあ、このウイルスは、人感染はごく稀とも言われていますが、まあ、大抵の場合ですね、病気になった家禽、鳥類や動物ですね、との接触が原因が、で感染しているようです。なので、今、まあ、私たちができることは、まあ、野鳥にむやみやたらに近づかない。まあ、弱っている鳥や死んだ鳥を見つけた場合は、まあ、触れないとかですね、お子さんのいる親御さんは、まあ、公園や海辺とか川沿いとかですね、で、子供が遊んでいる時にですね、まあ、むやみやたらに鳥に触れないように注意したり、あとはですね、まあ、ペットを散歩させている際もですね、まあ、鳥の死骸に近づけないように気をつけた方がいいのかなと思います。まあ、そして、今後、食料供給先となる、まあ、養鶏場に影響が出ないことを、まあ、祈りつつもですね、もし感染拡大が、でですね、影響が出た場合は、まあ、これから物流は、まあ、価格ですね、料金とかにも、あとはまあ私たちの生活ですね、にも影響が出るかもしれませんので、ぜひですね、まあ、今後の関連報道には耳を傾けた方がよろしいかと。
毎日のようにこうアップデートされていくので、本当今後が心配ですよね。
そうですね、まあ、西オーストラリア州が、発見元というふうにはなっておりますけれども、やはりですね、もうすでに隣の南オーストラリア州も出ておりますんで、今後ですね、拡大の可能性は、まあ、あるのかなと個人的には思っておりますんで、ぜひですね、皆さんもやっぱり報道には、注意された方がいいかなと思います。
今成さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。